武田鉄矢今朝の三枚おろし。おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
さまざまな秋ありますが、香奈さんどうですか？読書、スポーツ、食欲、物思う、秋等々。
なんだろう、あんまり季節によって考えたことないですね。
あなた本当に。今回はちょっと定番でございますけども、食欲の秋、これまな板の上に置いておりますが、はい、取り上げた本はまたぐっとかぶいておりまして、これね、なかなか面白かったですね。ベスト新書から出ております、畑中美代子さんという方、これはもうタイトルだけで引き込まれたという。どんなタイトルか、体にいい食べ物はなぜコロッコロッと変わるのか。これ名言だと思いません？
おっしゃる通りっていう、
ね、本の表にくっついてる、あれですな、はい、宣伝文句売ってある腰巻きにこんな文字が踊っております。今日の食べるなは明日の食べよう。健康美容に支配されたヘルシーファッションフードの多分根拠なき戦い、これが私引き付けられた名文句ですね、
はい。
なるほど、心にズキリと思い当たるタイトル。そう言われればいいと言われて、私自身もいろいろ貯めてきましたね、
はい。
本当のこと言うと、で結局何がいいのかよくわかんないんですよね、
はい。
振り返るとファッション以上の変遷が食べ物にもありますよね、
はい。
紅茶キノコとか大騒ぎしたことありましたね。
祖母の家にあって
汚ねえな、よく考えて、
気持ち悪いものですね、
気持ち悪いよな。だから親父が蛇捕まえてきて作ってたマムシ酒、
本当に入ってるんですね、マムシ。
本当にマムシ捕まえてきて焼酎で作るんだよ、
はい。
もうあの恐ろしさ、俺あのマムシと目が合った時の嫌な、あれも一種戦後のファッションフードの一環ですよね。そうやって考えるとマムシ酒から振り返るとスポンとかなんとかあったわけでありまして、
はい
はい。で先にね、これも種明かししときますけども、申し訳ありません、著者の方、この方ね、だからこっちがいいっておっしゃらないんですよ、本当はこっちがいいっておっしゃらないんですよ。とにかくずーっとその変遷を並べてあるんですけども、その中で皆さんで考えてくれっちゅうのやつなんですよ。
どれがいいよというおすすめなようなものはないんですね、
はい。なんでかというと、これ畑中さんの対応がわからないでもない、それくらい真逆のことで喧嘩してるんですね。例えば今お肉に訪れてる大ブーム、かなさんわかる？
肉、あれですね、熟成肉ですね、はい。
ドライエイジングビーフ、これが久しぶりの肉ブームを巻き起こしておりまして、これ今熟成肉って一切れだけ焼いて食べさせるとかってあるんだろ。ところがですね、もうちょっと前のことです。2年前、何と言ってたか知ってます？肉について。2013年の大ブームはこの本です。長生きしたけりゃ肉は食べるな。
2年前でしたっけ？
2年前、これ幻冬者若杉智子さんが言いまして、
はい、
肉を食べると命が短くなると、その長生きしたけりゃ肉は食べるなというのはちゃんと対抗本があったんですよ、ライバルの本が、はい。その本が肉を食べる人は長生きするっていう本がその当時流行ってたんです。
同時でしたっけ？
ほぼ同時。
そうか。
これは柴田博さん PHP から出されてる本で、この対立があったわけですね、
はい。
食べるなの若杉氏は白髪なし、老眼なし、病院に行ったこともないという76歳の自分自身の肉体を実績として、肉を食べると肉は腸内に残り、肉はお腹の中で腐って毒素を発生させ、血が汚れ癌になる。これ大体我が家ですね。我が家、奥さんは大体この派ですね。
そうですか、
はいはい。そうおっしゃいますよ、はい、奥さんはね、はい、もういらない、60過ぎたら肉なんか食わなくていいんだ。対して食べようの柴田さんは、体タンパクの必須アミノ酸のため、これ肉に頼らなければ体内で必須アミノ酸は合成できない、だから必要なんだ、ここでその柴田さんが引っ張ってきた証拠が、 なんと明治44年に生まれた1911年ですよ、はい、現役医師、聖路加病院名誉院長、100歳を超えた日野原先生、この先生を持ってきて、この先生は週に2回から3回牛ヒレステーキを食べるんですって、はあ、そのことをポロッと喋ったら柴田さんがその若杉さんに対する反論にこのお医者さんの日野原さんを使ったわけですよね、うん、ところがですね、若杉さんは反論として肉を食べているから元気なのではなくて元気だから肉を食べてるんだっていうことで、その日野原先生は証拠にならないと、あれはもうずっと肉食わなかった時期が長くて今元気で今食ってるだけだっていう、なんかそのな、このだから畑中さんがおっしゃってることの意味はわかるでしょこれ、
はいはい、
つまり、まあ、皆さんで考えてください、肉食べるか食べないかはね。でこれやっぱりね、これが正しい、その食物の食べ方だっていうことを言い張るとなんか極端になってしまうんですな。でそのコロッコロ変わりようをちょっと歴史的に皆さん考えてみましょう。でここから本当に食べなければならないもの、いや本当は必要ないもの、それを皆さん自身が考えて割り出すというのが一番いい食欲の秋の迎え方ではないかと。さあ明日からレッスン、授業始まります。